大好きが天才を生む第811回をお届けいたします。今回のテーマは語源を通して発音を学ぶです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。今日もお話をさせていただくんですが、最近ですね、この語源を中心に勉強するっていう話をさせていただいています。で、これね、なんでそういうかっていうことなんですけど、今の学生さんたち教えていて、痛切に思うことがあって、とにかく発音がひどいんですよ。で、これって随分昔から言われてる話なんですよね。で、昔と違って、これだけ音声教材も多いし、あるいはネイティブの先生に教わる機会も多いにもかかわらず、発音がひどいんですよね。で、なんでかって言ったら、学習の過程において発音に対しての大事さへの認識っていうのが、あまりに低いんですよ。で、このいかに発音が大事かっていうことが分かってないんですよね。で、話す話さないは別にして、本当にダメですね。本当にそれに対する意識が低すぎますね。これはですね、学生でもそうなんですが、社会人でもそうで、例えば TOEIC の高得点を誇る人でも、実際英語を話させると、ひどいですよね。発音、とにかくひどいです。話す内容とか、話す文章の、文法とかね、そういうこと以前に、もう、発音っていうのがひどい人がすごく多いんですね。で、これはですね、根本的に語学学習が間違っているんですよ。で、その間違いを矯正するっていう点でも、この語源による勉強っていうのは非常に有効なんですね。まあ、4冊本を挙げていますが、なんでこの4冊の本を挙げているかっていうとですね、もうお開きいただければ一目瞭然なんですが、単語に対して、すべての単語に対して、その語源の解説とともに、同時にですね、発音記号が非常に明瞭にあるんですね。小さい活字じゃなくて大きな活字で。で、単語集によっては、単語の選定はなかなかいいんだけれど、よくできてるんだけど、発音記号やったらちっちゃいとかですね、あるんですね。ですが、この語源中心英単語辞典、田代先生のとかですね、語源で覚える英単語3600、英単語飛躍増殖辞典とかですね、語根中心英単語辞典、これすべてに共通するんですけども、非常に発音記号が大きくて見やすいんですよ。もちろんその単語そのものの、もう見やすいってこともあるんですが、その単語とその発音記号の取り扱いっていうのが対等なんですよね。で、その対等であるという意識が編まれた、編集されたこの先生方全てにあるなと思うんですね。これがすごく大事ですね。だからこの、編集されたですね、この4人の先生の方っていうのは、発音に対する、発音は大事だよっていう、まあ当たり前なんですけどね、当たり前なんだけれども、それをお持ちなんで、それをこの本に実現されたご自身の著書、著作に反映されてるってことなんですよね。で、語源に関しては、他にもいい本はあるんですけど、惜しいかなですね、発音記号が全くなかったりっていうの本もあるんですね。これはですね、語学学習に対しては非常にマイナスなんですね。いちいち発音を辞典で確認しなくてはいけませんからね。で、意外にですね、簡単な単語でも発音が正確でないことが多いんですよ。だから私もいつも確認してますね。発音記号で発音を確認するっていうことです。で、一番いいのは、こういう辞典を使って、日本人の先生に、日本人の先生で発音の訓練とか発音について詳しい人に教わるっていうのが、一つ一つ発音を教わっていくっていうのが、実は一番いいんですね。それとともに、その発音記号で、発音記号を勉強することで、この発音記号に対してはこういう発音っていうことをですね、勉強していくのが一番いいです。特に初期の段階では重要で、だけど初期の段階でその重要さがわからないですね。わからないんだけれど、それを習うってことがすごく大事なことです。で、これね、日本人の先生っていうことを強調するっていうのはですね、やはり日本語と、それから英語の差とかの、差っていうのがものすごく大きいからなんですよね。で、ネイティブの人で日本語がわからないので、ことが多いので、もちろんですね、両方知ってる方って違うと思うんですけど、実はそれ数少ないですね。あまりに数少ないですね。ですんで、やはり日本人で訓練を受けた人に、教わるっていうのが、実はコツです。 ちょっと話はそれるんですが、ネイティブの教師の使い方を間違ってるんですよね、実は。日本の学校とか全部。ネイティブの先生にはですね、こういうことをしてもらうといいんです。それも、例えばその、算数とか数学とかあるでしょ。だから、その授業を英語でやってもらうんですよね。それを聞くといいと思います。あるいは物理学とか科学とかありますでしょ。中学高校で。その内容を英語でやってもらうといいんですよ。ある程度知ってる内容を英語でやってもらうっていうんですか、あるいはアメリカ史とかですね、アメリカの歴史、まあアメリカの出身の方だったらアメリカの歴史とかですね、アメリカの憲法とかですね、いろんなことあるでしょ。アメリカの外交とかね、いろいろあるじゃないですか。テーマとしてはいっぱいありますね。だからそういうそのテーマである程度みんなが知ってるような内容をのレベルの話をしてもらうといいと思うんです。それをみんなで聞くとかっていうことはすごくいいことですし、まあ、それをノートを取るとかですね、ことも非常に効率いいと思います。そういうふうにこうネイティブの先生は、なんていうんですかね、していただけるといいですね。ネイティブの先生に何か会話を教わるとかっていうのは、まあ、本当にもったいないですよね。すごくもったいないです。まずそういうふうにしてやっていくと、すごく実はネイティブ先生はすごく活躍できるんじゃないかなと思うんですね。だから日本の学校の枠でも、何個もかそういう特別の枠を作ってこう聞くといいですよね。そういう話をしてもらうっていうこと、内容のある話ですね。内容のある話、知的に内容のある話っていうものをしてもらうことですね。それがすごく大事です。まあ、ある程度その皆さんが知ってるレベルの内容がいいかもしれませんね。まあ、でも全然知らなくてもいいんですけど、とにかく知的な内容を話していただくということですね。これがすごく大事ですね。ちょっと話はずれましたが、とにかくこの語源で勉強していくっていうのはすごく重要なことなので、ただ大事なことは発音っていうのを無視して、覚えようとするとかっていうのは、全くダメですね。とにかく発音は大事だよってことです。まあ、一言で言えばですね、ここで何をお話ししたいかっていうと、とにかく発音は大事だよってことです。じゃあ発音をどうやって勉強していくかっていうと、要はこの発音記号ってありますね。発音記号を正確に読めるっていうことなんですね。要は発音っていうのはイコール発音記号を正確に読めることって思ったらいいです。いや、もちろん発音の変化とかね、いろいろあるんだけど、とにかく日本人は、まずは、その発音記号を正確に読めて、正確にその発音記号通り、要は辞書の発音通り、辞書に書かれている発音記号通り、記号通り発音できるっていうのが、まず大事なことですよね。まず大事なことで、そこを目指すべきですよね。ですから、この何を目指すかとすごく大事なことにもなってくるんですけど、とにかく効率がいいので、これをすごくお勧めします。特に中学レベルの英単語を習得された以降はですね、特にこういう本でやると、勉強していくと。で、その後ですね、何やるかっていうと、まあお話ししますとですね、ネイティブ向けのボキャブルの本っていっぱい出てるんですよ。あれ、確かに有効なんですね。あれをうまく使っていくといいと思います。また使えるレベルになっていると思います。で、もし興味がある方はですね、ラテン語とかなさるかもしれませんね。興味が出てきてラテン語とか勉強されるんじゃないでしょうか。そうするとまたさらに実は英語に対しては深い理解ができると思うんですね。というふうにですね、あるいろんなもののですね、入り口に実はなっています。から少し言わせたんですが、実は単語の成り立ちっていうか、単語一つ一つに大きな歴史なり文化なりがあるんですよ。やはり。そういう認識っていうのは実は大事で、彼は彼らでその大きな歴史の流れというか文化というかそういうものがあって、今があるわけです。その単語一つ一つもそうなんですね。つまりですね、その語源を勉強することによって、それを触れることっていうのは、実は、読解力をものすごく深く、増すんですね。文意を正確に読むことができるようになります。で、そのいわゆるその彼らの視点とかが、より明瞭にわかるようになるんですね。まあ、コミュニケーション難しいでしょう。で、難しい理由っていうのは、要はお互い理解できないですよね。理解できない理由っていうのは、結局のところ、それぞれが、例えば日本は日本の文化なり歴史なりを背負っているし、彼らからで、その歴史なり文化なりがあるわけですよ。で、その差っていうのが、っていうかその関わり合いっていうのが、あまりにも少なすぎるので、そういう意味ではある種、宇宙人同士なんですよね。当然だから、そのことがわからないから、理解が浅いわけですよ、お互いにね。極めて浅いですよね。ですので、それをより深く理解していく、少なくとも日本人の側から彼を理解していくっていうことの大きな糸口になるのが、この、 語源による勉強法なんですね。この重要性とかこの効果っていうのは強調しても強調しすぎることがないと思います。で、また初めに戻りますが、それと同時にですね、発音っていうことですよね。発音っていうことを重視するっていうこと、辻字だけじゃなくてね、発音っていうのをしっかり勉強すると、そのまたツールとしても使えるっていうことなんですよね。お役立ていただければ幸いでございます。それからですね、やはりこういう素晴らしい本を、編まれた編集された先生たちに対する尊敬は、深い尊敬っていうのを持つべきだなと思います。で、またこういう素晴らしい本が手に入るっていうことですね、現状手に入る、出版されて手に入るっていうことの幸せっていうのものも感謝すべきじゃないかなと思います。皆様いかがお考えでしょうか。ありがとうございました。
第811回の今回は、語源を通して発音を学ぶというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。